第十七章。時に主の言葉が私に望んだ。人の子よ、イスラエルの家に謎をかけ、例えを語って。いえ、主なる神がこう言われる。様々の色の羽毛を多く持ち、大きな翼と長い羽とを持つオオワシがレバノンに来て、紅白の梢に止まり、その若枝の頂を積み切り、これを商業の地に運び、商人の町に置いた。またその地の種を取って、これを肥えた土に植えた。すなわち水の多いところに持って行って、柳を植えるようにこれを植えた。これが成長して竹低くはびこれぶどうの木となり、枝はわしに向かい、芽はわしの下にあり、こうしてついにぶどうの木となり、枝を伸ばし葉を出した。ここにまた大きな翼と羽毛の多い他の一羽の大鷲があった。見よ、このぶどうの木は潤いを得るために、その根をわしに向かって曲げ、その枝をわしに向かって伸ばした。これが枝を出し、実を結び、見事なぶどうの木となるために、わしはこれを植えた苗床から水の多い良い地に移し植えた。あなたは主なる神がこう言われるといえ、これは栄えるであろうか。わしはその根を抜き、その枝を切り、その若葉を皆枯らさないであろうか。これをその根からあげるには、強い腕や多くの民を必要としない。見よ、それが移し植えられたら、また栄えるであろうか。こちがこれを打つとき、それは枯れてしまわないであろうか。その育った苗床で枯れないであろうか。主の言葉がまた私に望んだ。反逆の家に言え、これらが何であるかをあなた方は知らないのか。彼らに言え、見よ、バビロンの王がエルサレムに来て、その王と司とを捕らえ、これをバビロンに引いていった。また王の子孫の一人を捕らえて、これと契約を結び、誓いを立てさせ、また国の主だった人々を捕らえていった。これはこの国を卑しくして、自ら立つことができないようにし、その契約を守ることによって立たせるためである。しかし彼はバビロンの王に背き、使者をエジプトに送って、馬と多くの兵とをそこから得ようとした。彼は成功するだろうか。このようなことをなす者は逃れることができようか。契約を破ってなお逃れることができようか。主なる神は言われる。私は生きている。必ず彼は自分を王となした王の住むところ、彼が立てた誓いを軽んじ、その契約を破った相手の王のいるバビロンで彼は死ぬ。多くの命を絶つために類を築き、運命を立てるとき、パロは決して大いなる軍勢と多くの人と思って彼を助けて戦いをしない。彼は誓いを軽んじ、契約を破り、その手を与えて誓いながら、なおこれらのことをしたゆえ逃れることはできない。それゆえ主なる神はこう言われる。私は生きている。彼が私の誓いを軽んじ、私の契約を破ったことを、必ず彼の頭に報いる。私は我が網を彼の上に打ちかけ、彼を我が罠に捕らえてバビロンに引いていき、彼が私に向かって犯した反逆のために、そのところで彼を裁く。彼のすべての軍隊の襟抜きの兵士は皆剣に倒れ、生き残った者は八方に散らされる。そしてあなた方は主なる私がこれを語ったことを知るようになる。主なる神はこう言われる。私はまた紅白の高い梢から小枝を取って、これを植え、その若芽の頂から柔らかい芽を摘み取り、これを高い優れた山に植える。私は イスラエルの高い山にこれを植える。これは枝を出し、実を結び、見事な紅白となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝の陰に各種の鳥が巣を作る。そして野のすべての木は、主なる私が高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木を緑にすることを知るようになる。主である私はこれを語り、これをするのである。